それでは今日の質問はですが、マタイの8章の28節から何に読み取ってもらいます。少し読んで簡単に読みます。それではご一緒にお読みいたしましょう。マタイの8章の28節。
それから暗号石の体の地を置きに行くなど、悪霊に疲れた人が彼に働かれて、消える意味であった。彼らはこの不動法で彼らの苦しを取れないことであった。すると見よ、彼らは見えていた。神の頃、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しみに来られたのです。そこでそこからずっと離れたところに、たくさんの豚の群れが飼ってあった。それで悪霊どもは現実にあってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。イエスは彼らに出てけと言われた。すると彼らは出てきて中に入った。すると身をその群れが出会ったことだろうかな。
水に溺れて死んだ。
待っていた者たちは逃げ出して足に行き、悪霊に疲れた人たちのことなどを残らず死んだ。すると身を足する者がイエスに会いに行った。そしてイエスに会うと、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。
今日はですね、たくさんの御言葉があるんですけども、このマタイの福音書の8章のこの場所からお話をさせていただきたいと思います。マタイの8章に入りますと、イエス様は嵐を沈める、ガリラヤ湖で嵐を沈めるという奇跡をなさいます。そして弟子も、また多くの人々も、イエス様は天地万物を創造された、その力を持っているということを、認識することができます。ですから私たちも聖書を通して、天地万物を作られ、それなく爪を収めていらっしゃるイエス様を私たちは信じなければなりません。でもこの目に見える世界と支配していらっしゃるけれども、目に見えない世界にも、イエス様は力を持っていらっしゃることを私たちは知らなければなりません。目に見える世界と目に見えない世界、その両方の世界をイエス・キリストは王としてそれを支配していらっしゃること、そのことを私たちは本当に、受け入れて1年間を過ごさなければならないと思います。まず28節から29節を見ますと、カペナウムから船出をなさってガダラ人の地の地に次になるというふうに書いてあります。向こう口にガリラヤのですね、ガリラヤ湖の東側にあって、ガリラヤ湖の南側にありまして、ヨルダン川の東側にガダラ人の町という、ガダラという町があるんです。それはですね、湖から10キロほど東の方に内陸部に入ったところでありまして、イエス様が上陸なさったのはその町ではありません。ガリラヤ、ガラガラ人たちが住んでいるその地域に上陸なさったというところであります。そうしますと、そのガダラ人の神の人が墓場から出てきたそうです。そういうところ、そのところに、その時にですね、彼らはですね、恐怖でありまして、誰も彼らを制止することはできませんでした。その住まいをその墓に持っていたようであります。ですから私たちはそのガダラ人の神の送った男性二人を見るときに、これは目に見えない病気に侵されている、少しおかしいんじゃないか、そのように思うんですね。でも私たちはおかしいように思うけども、聖書をじっくり読んでおりますと、その異常なほどにおかしな状況があります。墓に住んでいることもありますし、もはや誰も鎖さえも彼らを押さえつけることはできなかったようであります。そして一番不思議なことはですね、彼ら二人はですね、イエス様を見ると外に生きたことがあります。それは、神はこうキリストよ、私たちを苦しめに来たのですか。時が来ていないのに、早くもイエス様がいらっしゃって私たちを苦しめるのですか、そのように言っているんですね。ですから、この二人の男性はですね、 まあ、調子の悪いというか、ちょっと凶暴な人であるとか、性格悪いとか、もうちょっと悪い性格を持っているとか、そういう問題ではなかったみたいです。ですから、このように、2人の男性はですね、どちらかというで、聖書を見ますと、悪霊に疲れている、悪霊に疲れて、凶暴になっているというふうに、このように見られると思います。そして彼らはですね、イエス様を見る神を見たときに、すぐにですね、神の子キリストというふうに、神の子イエスというふうに彼らは発言しております。その当時の人々はですね、イエス様がいろんな奇跡を行いますが、でも預言者の一人としてしか見ていませんでした。預言者の一人であり、特別に神に選ばれた人というふうにしか見ておりません。神の子キリスト、神様ご自身であるということは彼らは認識しなかったんです。でもこの二人の、ガダラ人のですね、悪霊に疲れていると思われるその二人の男性は、神の子キリスト、イエスというふうにですね、このように答えをしております。ですから、目に見えない世界で、暗躍しております悪霊がですね、この二人を閉じ込んで、それを取り継いでですね、そしてイエスに対する正しい認識を持って告白したというふうに私たちは見ることができます。私たちは神に伝える霊がですね、本当に天使たちがみんな堕落して、いや3分の1堕落して、そしてルシアを代表とする悪霊たちがみんなこの地上に私たち人間を狂わせるために、また私たち人間を本当の人生から間違った人生に導くために働いているということを私たちは知らなければなりません。私たちの人生で目に見える世界で住んでいる私たちは目に見えない世界によって影響を受けているということを知らなければならないです。神様の御心がなるように目に見えない方が目に見える世界を支配していらっしゃるように目に見えない悪霊はですね、確かにこの地上で暗躍して私たちは無人生を狂わすために働いている。このことを私たちはよく認識しなければなりません。皆さん、聖書を持っていらっしゃいますか、その中で、ヘブル人の手紙を開いていただきます。この衣装の重要説を見ますときに、ここに、神の御使いは、天使たちは、神の子供に仕えるために作られた存在であると認識されています。ですから、ここに出てくる電子たちの3分の1は堕落をしました。でも3分の2の堕落しなかった電子たちは、今も私たちのそばにいて、私たちに仕えているんです。神の御心がなりますように、神の御心通りに私たちの人生が祝福に導かれますように、電子たちは働いているということですね。第2ペテロの2章の4節には、悪に閉じ込められた悪の世界に、闇に閉じ込められた、堕落した天使たちもいるというふうに書いてあります。ですから、聖書の中では、目に見える世界、目に見えない世界、そして神様という目に見えない存在と、目に見えない悪魔という存在を、サタンという存在を、この世に扱っているんです。私たちの人生はですね、この目に見えない神様によって祝福へと導かれていることを、いつもいつも認識しなければなりません。例えば30節と32節を読みしますと、見ますと、ところでそこからずっと離れたところにたくさんの豚の群れが立っていた。それで悪霊どもはイエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。これに言いました。イエスは彼らに行けと言われ、すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体がどっと駆け、から、湖へ駆け下りていって水に溺れて死んだと、このような内容があります。その当時ですね、昔ヨセモスという方が紀元の100年でありましたけど、有名なソロモン王はですね、悪霊出しの長けた能力を持っていたと、このように、後世に私たちに伝えております。これはここに出てくる2人の悪霊は、2人の男は悪霊に疲れて、そして悪霊はですね、これに言いました。もし私たちを追い出そうとするならば、あの豚の群れの中に入れてくださいと言って、2、3000匹おったんですけども、そこに入ったというふうに言われているんですね。 アクロにですね、見舞うときに、アクレはですね、ものすごい力を持っています。私たちよりも長く生きておりますから、そして私たちが、手をつけることができないのに、空間とですね、時間を乗り越えて、自由に生き、神様のようにですね、生きすることができるんです。ですから、私たちの中も、その働いて、私たちの体に触ることができるし、私たちの記憶の中にも過去にも働くことができ、未来においても災いをですね、持って働くことができるんですね。それにしてですね、悪霊は私たちも強いということを私たちは知らなければならない。でも、イエス・キリストを信じている私たちは、神の子として生まれ変わることができます。神の子供として私たちは、素晴らしい権威とですね、力を神様からいただいております。ですから、うん、悪霊よりも強いものとしてイエスを信じたその瞬間に私たちは生まれ変わることができたんですね。例えば、権威があるものはですね、権威の下におるものに対して行けと言えば行くけども、行くというこのように聖書に書いてあります。それに私たちは権威あるものらしくですね、悪霊に対していろいろなこの指図をですね、この力を発揮しなければなりません。イエス様はこの時に行けと言われておっしゃいました。行けと言った時に悪霊に疲れた男性の中にあった何千という悪霊たちはみんな豚の中に入ってですね、駆け落ちて湖に、飛び込んで、そして彼らは、みんなですね、溺れてしまったというんですね。いつもいつも私たちはですね、私たちに与えられた権威というものをですね、いつもいつも認識しなければなりません。例えば聖書の中ではこう書いてあります。例えば神が天と地を創造されたときに、太陽を創造する。そして太陽と地の星、そのいろいろな不思議な場所を創造する。そしてその谷ごとに、生物を創造、順番に創造されます。ですからこの地にある鉱物の命の上に植物の命を与え、植物の命の上に生物の命を与え、それぞれが、この、その果実を得ながらみんなこの生物の上に作られました。そのはるか上にですね、神に神様の似姿に作ったアダムを作った時にアダムを祝福してくださいました。アダムは全ての生物、動物たちをみんな支配する、そのような力を神様から与えられております。ですから、アダムが、罪を犯す前までは、そのような状況の中に私たちは置かれております。私たちは天使よりも、優れたものとして、神様に従するものとして、権威が私たちに与えられております。アダムが、堕落した時に、それがですね、もう、完全に乱れてしまいまして、混沌となってしまってですね、そしてもう生物によって人間が殺されたり、人間が動物たちを殺したり、搾取したり、そのようなって、もう本当に呪われたこの状況になってしまいました。でもイエス・キリストを信じた時に、もう一つたび動物たちは、生物たちは、私たちの権威の中に置かれるんだったんです。神様の権威の中にあって、私たちは、すべての動植物を権威の下に置くことができる。天たちも私たちの下に位置するように置いてくださいました。ですから天使のない反対になるところの悪霊たちもですね、私たちの権威に従わなければならないんですね。ですからこの1年間ですね、そういうような意識を持ってですね、生活を送っていただきたいと思います。ある時北海道に来ました時に、そこには教会がありました。知り合いの教会がそこで献身をしておりましたけども、その教会が震わっている、まあ、いろんなこの悪霊の働きがその教会の中にあります。しばらくお祈りをした時にそれを追い出し、そして縛ることができ、そして平安がその教会に訪れることができたんですね。このように、どんな人であろうが、イエス・キリストを信じる人は、牧師であろうが、信徒であろうが、どんな人であろうが、昨日救われた人であろうが、みんな権威を神様から与えられている。ですから私たちはその権威を持ちなければなりません。惜しく私たちは生きなければなりません。聖書に書いてある自分の姿を見て、聖書に書いてある姿が真実の姿だ。その真実の姿に私はどんどん作り変えられていくんだという意識を持ってですね、 つも力強く権威あるものらしく大きく財産に歩んでいかなければなりません。はい、3番目に33節から34節を読みします。去っていた者たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れた人たちのことなどを誇らずしました。すると身を町中の者がイエスに会いに行っていた。そしてイエスに会うと、どうかこの地方を助かってくださいと願った。この地方の人はですね、悪霊から解放されて、例えば病気だったらいいですね、精神的な病気から解放されたということを喜びません。ブダが何と死んだかということしか彼らには念頭には、そのことしか頭にはありません。これ以上イエス様をここに投入させると、ブダを飼っている人たちのブダがみんな死んでしまうんじゃないだろう、早く出ていってほしいなというふうに考えました。その通り、ブダを飼っていた偉大人たちもですね、堕落した堕落大臣もイエス様がいることは非常に困難なことであります。ですから、この内容があるように出てきてほしいと、その意味になります。そして次の見事があります。すいません。ここですね。悪霊に疲れた人たち。悪霊に疲れた人たちのことなどを残らず知らせて、ここにはちょっと書いてないですね。悪霊から取り解放された二人の人は、イエス様はあなたについてきたり、そして自分で起こったことを明かしをして、彼らは伝道した、イエス様のことを多くの人に知らしたということが書いてあります。私たちはこの一年のですね、何のために生きるこの目標をですね、しっかり持たなければならないと思うんですね。私たちが救われたのは、ただ単に神様の祝福を受けるために救われただけではありません。その今の実現させ、そして孫、その自分の持っている目標をですね、実現させるためだけに、私たちはイエス様によって救われたわけではありません。イエス様は私たちを確かにこの地上で祝福してくださいます。でも一つの大きな目標があるんですね。私たちをして、神の愛を世に知らせる。イエス・キリストの十字架の十字架を通して表された神様の愛を多くの人々に証しをするように、私たちはこの地上を救われたんですね。ですから、私たちが生きているのは何のためでしょう。私たちが祝福されるためでもありますが、でもイエス様を多くの人々に、生きる限り多くの人々に伝える使命はですね、神様から私たちに与えられています。ですから2019年はですね、そういう年にしていただきたいと思うんですね。仕事もするし、家庭生活もコンビナートするし、でも自分の人生も大事にするし、でも神様の福音を伝えることを本当に第一念頭として私たちは持っていただきたいと思います。これにして私たちの人生が右に永遠の命を得る道に行くか行かないかというのは、神様を伝えているか、伝道しているかという前進感を持っているか、持っていないか、それによって私たちの人生は決まってしまいます。今日ですね、新年の一番最初の元旦礼拝にいらっしゃった皆さんに、どんな意味を、どんなビジョンを、どんな目的を持つべきですか、であるかを、聖書を通して知っていただきたいと思います。私たちの伝道の働きは、もっともっと祝福されなければなりません。他のどの世の人々よりも誰よりも祝福された人生が今だと思います。そしてその中には、目に見える世界と目に見えない世界を全部を牛耳っていらっしゃるイエス様が私たちの主でいらっしゃるということを知らなければ、そしてもう一つはですね、私たちは強いものとされているんだ、どんな時にも大きく生きなければならない、失敗を乗り越えて、さらに成功を信じて、成功されることを信じて、前進しなければならない人生があるんだということを私たちは知らなければなりません。そして私たちの人生は、第3番目にイエス・キリストを述べ伝えるために、この地上で現れているんだということをですね、すごく強く認識していただきたいと思います。そして2018年、本当に祝福された、 本当に1年終わってもらって、ああ、私の人生は良かったと言えるぐらいの祝福された人生を送っていただきたいと、このように思います。
アメン。
愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。あなたがこの真中にご臨在してくださいまして、私たち一人一人の人生をなくてならぬ御言葉を通して導いてくださっていることを感謝します。私たちに足りないものをあなたは補ってくださり、私たちのうちにある思いをさらに強い思いを抱かしてイエス様を述べ伝えさせてくださいますようにお願いいたします。神様の愛とこの神様の恵みを本当に知るものとして人々に述べ伝えることができるように、私たちを振り起こしてくださるようにお願いいたします。2019年豊かに祝福してくださることを信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。